イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
はい、アツとエリカとみんなラジオ始まりました。
はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターのアツです。
ただの人、ただエリカです。
そして今日は一人仲間を連れてきました。
あ、そうなんですか。あれ、何の打ち合わせもなかったですけど。
ケロケロケロケロケロケロケロ、
誰ですか。
コケロミンという、
楽
器です。カエルの形をした、
カエルの形をした楽器なわけですよ。
パペットな感じですね。
あ、パペットにスピーカーとか装置がついてる
やつですね。これからちょっとレギュラー出演させようかと思って、
うん、あ、そうなんですか。大丈夫ですか。
エリカさん、仲良くしてください。
うるせえよ。わかりました。そういうテイストなわけね。あ、いろいろ邪魔しに来るわけね。わかりました、はい。で、この子を連れてですね、はいはい、旅をする、
そうです、
アツエリ珍道中というコーナーが今月から始まりまして、
そうなんですよ。
毎月一つの街を取り上げて、うん、いろんな面白い人や楽しい話題に触れていこうということで、う
ん
う
ん、我々目線で、
そう、
三重県を
そうなんですよ
ご紹介できたらなと。
だから、はい、必ずしも役に立つ情報があるとは限らない。
そう、まあそうだよね。
そうそうそうそう、でも、うん、本当に楽しい旅を続けていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今月は、
うん、紀北町にお邪魔してます。
はい、この紀北町のいいところを
ケロケロケロ、
すごいまで来ますね。割となんか邪魔なんですけど。
いや、ちょいちょい出して
ますからね。来るんですね、毎回
ね。
さあ、それでは、はい、ここで今月の紀北町を案内してくださいます、うん、方をご紹介しましょう、うん、紀北町の案内人はこの方です。
紀北町観光協会、大野です。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
あれ、普通に出てきましたね。
いやいや、今月はね、紀北町ということで、はい、アツとエリカとマコトで行きたいと思います。
はい、マコト、はい、さんですよ ね、
そうですね、はい、よろしくお願いします。
今回は魚町散策に行ってきます。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
こちらすごいお魚のいい匂いしてくるんですけど、はい、す、何屋さんなんですか。
はい、うちはですね、魚の卸し問屋で、昔ながらのイサバヤっていう商売なんですけど、
イサバヤ、
はいはい、要するに地元の市場で仕入れたものを地元のスーパーであったり、小売の店であったり卸して売る。もちろん、小売の方にも買っていただけるっていう。
あ、本当ですか。
そうですね、卸し価格で。
マジですか。
ちょっとじゃあお邪魔しますか。
すごい、
あ、なんか並んでる、綺麗に。あれ、干物？
そうなんですよ。
干してるんですか。
そうですね、もうこういった、これセイロっていうんですけども、セイロで干した状態で、販売するっていうのがうちのコンセプトなんです。
こちら、タチウオ米よ。
タチウオ、長
っ、すごい綺麗に。
すごい、私最初ごぼうかと思った。
魚屋さんにごぼうはちょっとないかもしれないですね。あと、こちらがカマスですね。
カマス、
カマスの丸干しです。
いや、すごい綺麗ですよね。今旬なんですか。
旬ですね。このカマス、これは黒ガマスっていう種類なんですけども、
わー、わ、身がすごい透明な感じ。
そうですよ、出来たてなんで透き通ってるんですよね。
あ、そうですよね、はい、もうそれはお店に直接来てね、食べた。あ、出てきたよ、
焼いたやつが。
いや、タダさんは生がいいらしいです。
大野さん、これがタダさんって考えてください。
すごい、
違うの。
食べて食べて。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょちょ、いただきます。うまい、これ、おいしい。
おいしいでしょ。
柔らかいです。
やっぱり柔らかいです、
うん、柔らかい。
やっぱりホクホクしてるのが、
塩分ちょうどいいし、
うん、そうそう、
うまみがすごい凝縮されてるよね。
おいしいです
ね。白いご飯が欲しいね。
そうですね、
うんうん、っていうと白いご飯が出てくるわけです。
出てこない。
ここの店では、はい、いくつくださいみたいな感じ で、
そうです、ね、
はい、配送とかしてもらえるんですか。
あ、もちろん。
なんかさ、通なお土産とか、通な贈り物だよね、うん、やっぱり ね、
そうですね。
美味しいもん知っていたらさすがだねって言われなければ、丸富商店さんのやつをこう贈るのが一番いいと思うよ、うん、私、
ね、誰に。
いや、美味しかった、本当にありがとうございます。
す
いません、ごちそうさまです。
ケ
ロケロ。あの、ところで本さん、今からなんか行くところはどんなとこなんですか。
はい、魚町のたまり場って言ってですね、
ほうほう、
まあ、古民家、昔ですね、テントだったところをちょっとこう、うん、すごいたまりやすいように、
うん、こんにちは。こんにちは。いい音したな、今。
ところで、どちら様で、うん、
魚町アルカン会の上田です。
どうも、
よろしくお願いします。
今僕たち団体のこのたまり場って言うんですけど、大町のたまり場って言って、まあ昔の 銭湯だったって
、ね、そうですよね、銭湯っぽいなと思って、
なんかタイルが敷き詰められてて、うん、で2階がなぜか普通の民家のような
道後温泉の2階もこんな感じになってますもんね。ここでちょっと湯だましというかするような雰囲気ですよね。いいですか、お邪魔しても。失礼します。
お邪魔します。
なんか懐かしいものがいっぱいありますよ。
昭和だよ、昭和。
昭和のミシンとか、トースターとか。
というかマスター、
はい、
確かにとっても雰囲気のいい、はい、まあ、もっと銭湯だったり食堂だったりの場所なんですけど、うんうん、はい、たまり場どういうとこなんですか。
街角博物館登録させてもらって。
ああ、街角博物館なんですね、ここね、
うん、で僕たちが街ガイドした時にここへ立ち寄ってもらってちょっと休憩してもらうとか。
ああ、
ここで落語したりもするんです。
へえ、座敷があるんですね。
で、あの奥のね、障子にね、
はい、
あの民話の影絵うっせれんしてある。
民話ってどんな民話なんですか。
あの、カッパ退治した話なんですけど。
退治、
はい、
なんか始まりましたよ。おー、パチパチパチパチパチパチパチパチ。
港次郎左衛門とカンカラ講師。
大体いつもここへ座ってもらってお茶飲んでもらって、まあ、10分ほどなんですけど、この影を見てもらって、表出ると前に港屋さんがあると、こういう流れなんです。
あ、港次郎左衛門とカンカラこぼしのお話に出てくる港さんの、
うん、そういうことか、港さん、うん、
カンカラこぼし、つまりカッパ、
うん、そういうカッパですね。
その伝説がこの
地区
にね、渡ってるっていう。
もうそれだけで一気に親近感ですよね、
アツさんとしてはね。はい、なんかあのポスターで昭和の縁日って書いてあるの見たんですけど、はい、あれは何ですか。
あるんですよ、この魚町でね、うん、昔やってた祭りを、まあ、復活さすっていうのが、まあ、僕の小さい時やった祭りなんですけど、寺の境内っていうかね、参道でやるんですけど、まあ、それをまあ復活して7年目ですね今回。
あ、もうそんなに、
はい、そうなんですか。
もうこの10月の5日に、うん、日曜日にあります。
あ、そうなんですね。じゃあもう今週末ですね。どんなことがあるんですか。
まあメインはね、うん、お化け屋敷があるんです
よ。ちょっと待ってください、昭和年日のメインがお化け屋敷。
まあ僕小さい時ね、なんかその、そういう見せ物小屋っていうか、そういうのがね、ものすごく印象に残ってるんで、まあ、子供たちにこう焼き付けるために企画したんです。去年はね、はい、街をゾンビで染めたんです。
マジですか。
40人ぐらいでスリラー踊って、子供たちがね、もう泣くのが楽しみでね。
やだちょっと、
まあまあ、悪い大人
だ。悪い、悪すぎます。
まあ、泣くんですよ。
他にはどんな。
今回はね、10月ってことでハロウィンで縛りで、はいはい、まあ、ハロウィンの格好してくると、はい、引き換えチケットをやると。
あ、ほう。これがチラシに載ってる第1回魚町仮装大賞、
はい、仮装っていうのはハロウィンの衣装。
もうゾンビでも何でもいいんですけど、
何でもいいんだ。
ハロウィンってそういうメイクとか格好して
くる。通常の姿とは違ってたらいいわけですよね。
仮装だったり
ね、街中もね。
カッパの姿でどうですか、アツさん。
いいです ね。緑のタイツが必要ですね。
そうですね。まあでもね、昭和の縁日、うん、ね、皆さんに来てほしいですよね。
そうですね。
はい。いや、どうもお邪魔しました。
はい、ありがとうございます。また、ぜひ来てください。
はい、はい。ありがとうございます。
それではここで1曲お届けします。この番組のテーマソング、アツとエリカとみんなのラジオ、公開録音でもなかなか歌わない2番の部分です。
ゴミ出しといてねと、いつもより早く起こされて、渋滞に巻き込まれ、遅刻して上司に怒られて、これ以上割に合わないや、
イオンモール名和のいろんなお店を紹介する専門店紹介コーナー。トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では今週末公開の映画教えてください。
日暮らしの木、10月4日土曜日公開となります。まだ時代劇
チックだね。あの岡田くんが
登場ですね。そうなんですよ、はい、今回ではですね、うん、直木賞を受賞し、小説としては破格の部数を売ったという羽室凜さんの小説、日暮らしの木を映画化した作品となっておりまして、はい、出演がですね、まあ、岡田純一さんもそうなんですが、役所広司さんと堀北真希さん、
はい、
原田美恵子さんという面々が、
すごいね、大御所ですね、
はい、役所広司さんが演じるのは、戸田秀国というある罪をかぶせられて、10年後に切腹をするように言い渡される男の役なんです。牢獄に入れられるわけではなくて、その10年間ただぼやっと過ごすのではなくて、藩の家父っていうね、家系図みたいなのを完成させてから切腹しなさいと。
なるほど、役目も負わされてるわけですね。
そうなんですよ、はい、それをまた三春役で岡田准一さんが演じる庄三郎は、秀国が逃げ出したり勝手に自害しちゃったりしないように見張るように言われて、そう、一緒に暮らすうちにですね、秀国の真面目さとか清廉さとかに打たれて、この人があんな罪を犯すわけないんじゃないのかっていうところに気づいて、あの事件本当にこの人がやったのかなっていうところに目をつけて暴き出すんです。
なるほど、
そういう動きもありつつ、その人間としての、男としての生きる様も見れるという心を打つ作品。
こちらにも書いてあります。10年後の切腹を命じられた男、残された時間をあなたならどう生きるか。
もうぼやーっと生きちゃいますね
いやいやいや、ぼやっと10年間いいんだそうよ。
9年間ぼやーっと生きて、あと1年しかないよってなるタイプ。
夏休みの宿題かということで、こちらは日暮らしの木、10月4日公開となります。
そして来ましたよ、これずっと言ってきたこの作品、明日なんですけども、
はい、
劇場版稲川怪談語り部、10月の4日土曜日公開となります、
はい、
エリカさんが司会で来るんですが、明日の10月4日の土曜日のお昼1時からの語り部の上映ですね、そちらの終了後に、ただエリカ司会による稲川淳二ご本人の登壇ということで、劇場内に来ていただけるイベントがございます。
109シネマズ名和に来てくれるんです。
そうなんです。このね、映画としてはちゃんとストーリーがあって、
そりゃそうでしょなかったら映画化されへんやろ
ストーリーは、稲川淳二さんを題材にしたパチンコ台が作られることになって、
階段
を何作かストーリー化して再現ドラマをそのパチンコの中に入れる。
あ、なるほど。なんかこうフィーバーしたら怪談話してくる
んだね。あ、そんな感じですね、作ったんだけど、その再現ビデオにはある恐ろしいものが映ってしまっていたのです、どこまでが本当の出来事で、どこからが映画のストーリーなんでしょうね、
ね、ということで、稲川淳二さんが明日の1時の回、終了後に登場と
来てくれます
ということになってますね、
はい、
映画の方はこの後2週間でしたっけ、
2週間限定で
公開になりますのでね、ぜひご覧いただきたいと思います。劇場版稲川怪談語り部、10月4日公開となります。で、この10月から皆さんがちょっと得するような、ワンポイントアドバイス、何かお聞かせいただきたいと思いますが、
は
い、
映画館はですね、ただ単に映画の本編を楽しむだけではございません、映画館に早めに来て予告も全部見てもらうような体制で待っていただけば、もう一個楽しみがあります、ショートムービーというのが、ノラスコって言って、神うさぎロペってご存知ですか。
あ、はいはいはい、
あのロペを描いてる作者の方が作っている短いアニメが入るんです。
ほー、
それも毎月違うんです、
あ、毎月変わるんや、
はい、
内容が
いいでしょう。何の映画を見ても、語り部を見てもついてます
このストーリーって結構こう、あ、切ないとか
シュールな
感じですよね、
ちょっとくすってきますね、
ぜひそちらも
お楽しみに。ノラスコ、
はい、ショートムービーね、お楽しみいただきたいと思います、
はい、
109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
イオンモール名和のいろんなお店を紹介する専門店紹介コーナー、続いてのお店こちらの方です。
君の行く道はイオンモール名和へと続くこんにちは、久しぶりです。 リンリンの林です。
よろしくお願いします。いきなりまた歌い出していただいて何かと思ったらいい歌ですねそれ。
ありがとうございます
では早速おすすめの商品のご紹介お願いします。まずは一番一押しなのが
クロス4ですね、
うん、
新作なんですけど今この揺れるやつがめちゃめちゃ売れてるんですよ。特許取ったんですよねクロス4が。
そうなんですね。
で今30アイテムぐらい入ってきてるんで、
はい、
今ちょっと一番たくさん揃ってるかな。
今クロス4っていうのがね女性向けのペンダントという感じになってますが、はい、うすこうキラキラキラキラ輝く。
こちら素材は何ですか。
ジルコンなんですけど、うん、身につけてるだけで揺れると
浮いてるような状態でついてるんですよね。
そうなんです。
ジルコンがね。
で体の動きに合わせてこの部分が揺れて、
そうです、
輝きを放つというような。
そういうことです。
すごく存在感のあるペンダントになってますよね。お値段的にはどれぐらい。
まあ、1万円プラス消費税ですね。
それぐらいで、
はい、
手に入るんですね。だから式典とかにも使えるし、
まあ、あのプレゼントにも持って
こい。そう、プレゼントにも喜ばれるし、まあ、普段使いしててもすごくおしゃれですよね。
そうですね。
女性へのプレゼントぜひ、はい、リンリンさんでこのクロスを見ていただきたいと思います。
今度はちょっとメンズなんですけど、うん、ポリス、
ポリスのブレスレットですね、はい、すごい重厚感のあるブレスレットですね、
まあ、あの存在感あります
ね。えこちらは色としては金色ですけども、
はい、サージカルステンレス全部素材は。だからあのかぶれない、色も変わってこない。
あ、そうか、金属アレルギーの方とかもいらっしゃるけど
大丈夫です。
大丈夫なんですね、
はい、前はね、アツシがメインで、
はい、EXILE の
やってたんですけど、はい、今は市原隼人に変わりました。
やっぱりそういうちょっと硬派な感じの男性のイメージなんですかね。
そうですね、あの市原隼人になってからよく売れてます。
アツシがあかんかったみたいな。
アツシの時はね、サングラスがめちゃくちゃ売れた。
サングラスのイメージで、
はい、
そうか、そちらがよく売れたんですね、はい、今もこのブレスがよく売れて
る。ブレス、ネックレス、
うーん、
これも大体30アイテムぐらい入って
ます。すごいですね、種類すごいたくさん置いてありますよね、
は
い、
メンズのブレスって結構ね、うん、おしゃれなやつがないので探して見える人多いんですよ。そんなとこにこうハマったかなっていう。
そうですね、はい、ブレスレットちょっとこれからのメンズのアイテムに入れていただけたらなと思います、
は
い。そしてもう一つこちら
は、まあ、これですね、まあ、うちの得意な爬虫類でございます、
は
い、
ワニですか。
はい、クロコダイルですね。
クロコダイルのこれ長財布
ラウンドですね。
ですね。
今まではツヤのやつやってんけど、
はい、
このマット仕上げって言ってツヤがないタイプのやつ、ツヤが嫌やっていう方には良かったかな。
なるほどね。
まあ、あのこれはあの飼育ワニなんですよね。天然のワニじゃなしに、
う
ん、飼育しているワニなんですよ。
ほうほうほうほう。
まあ、マグロでも伊勢マグロと大間マグロとあるように。
どう違うんですかね。
天然ワニは 7-8 メーターぐらいのワニの皮を輸入して作ってるんですけど、
はい、
これは飼育用のワニ、
うんうん、
1メーターとか1メーター50ぐらいになってきたらもう財布になっちゃうという。だけど私はいつも説明させてもらってるのは、うんうん、ワニはワニなんやって。
ワニはワニですよ。
手触りも、うん、確かにワニはワニです。
あ、それ値段的にはやっぱりどれぐらい違うんですか。天然ものと。
やっぱりね、天然にやったら3倍ぐらいします。
まあ、じゃあこれ今3万3200円ぐらいの、うん、これは飼育ワニですよね、
はいはい、
で天然ワニになると
8万9万
してくるわけですね、
はいはい、
天然ワニがどうしてもいいんだっていう方はそういうのを選んでいただいて、
それ用に置いてあります。
そういうことですよね、
はい、
だけど別にワニはワニだし、
はい、私はこちら一押し、
うん、お手軽に手に取ってもらえるのはやっぱり
丈夫ですよ。物もいいし丈夫です。
うーん、で、はい、さらにマット仕上げが誕生したと。
そうですね、
いうことですよね、うん。でこの10月からワンポイントアドバイスを皆さんからいただいておりまして、うん、リンリンさんからもちょっとワンポイントアドバイスいただけたらなというふうに思っております。
今日はですね、うん、水晶の天然と違うやつの見分け方をちょっと、ねうん、説明させていただきたいな。
はいはいはい、
アツさんこれ見ていただくと分かるんですけど、うんうん、これ逆に映ってませんか。
あ、反転しますよね。
ね、
うん、
だから逆に映ってんのが天然で、そうじゃないやつは逆に映らない。
じゃあこう水晶を例えば神かなんかにかざして、うん、向こうにある神の文字が反転すれば本物の水晶と、
はい、そうです、はい、
で反転しないものは何になるんですかね。
まあ、練りとか、
あ、
ま
あ、材料はじゃあ
他のガラスとか、
はい、練ったものだったりとか、はい、そういうことになるんです ね、
そうですね。
ぜひ皆さんもお試しいただきたいと思います、はい、これからも楽しみにしておりますので、
これから徐々に引き出してきます
よろしくお願いしますインポータンスリンリンの林さんでした。ありがとうございました。
ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
さ
今月からは、うん、厚襟珍道中というコーナーがオープニングから始まりまして、
そうですね、
今月10月は記憶帳をフィーチャーしてお届けしていきます、うん、とにかくね楽しかった、もうとにかく楽しい、
ワイワイワイワイしてました
が、そう、皆さんもぜひねこういう風に旅をされると多分すごい楽しいことも待ってると思うんですけどね、ということで、また来週は来年3月に決定戦が行われるという、記憶ラブメッシ、これの、歴代のチャンピオンの方にちょっとお話を伺ったり、
そうですね、
してきますので、皆さん楽しみにしていてください、驚きの展開とプレゼントもあります、
ありますからね、
はい、来週 ね、来週ね、で今週のプレゼントは月頭なので、いつものこのプレゼントです、
109シネマズ明和さんからお預かりしております、平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントさせていただきます、
はい、欲しいよという方は、メールにお名前、住所、電話番号を、そしてメッセージテーマを書いて送ってください、
はい、
ということで今回のメッセージテーマは、ジェネレーションギャップ、
お世代間のちょっとギャップね、
そうそうそうそうそうそう、あの私が、年上の方に感じるジェネレーションギャップ、まあ、大概古い話とかもついていけるんですけれども、やっぱりこう着るものの話で、ズボンズボンって言われるとあ、パンツあるいはデニムとか、
あそう、ね、
別にいいんですよ、ズボンで伝わるからね、
ズボンだよね、
そうそうそう、だからなんだろう、ズボンって感じだねまあいいんですよ、いいんですよ、その代わり私は、いわゆる世間の皆さんがタートルネックと言っている首をこう隠すの、あれは必ずとっくりのセーターって言
うそれもそうじゃないのそれ年下の子からしたらさ、ジェネレーションギャップを感じられてるよ、
そうだね、あとはやっぱ音楽やってるからそれないの、
そうですね、まあでも音楽で言うと、例えばね、アーティストとかでも、チェッカーズがさって言うとさ、チェッカーズって何ですか、
もうい
やいや、藤井フミヤさん知らない、いや知ってます、フミヤさんはフミヤさんでしょ、だからチェッカーズからのフミヤさんを知らないわけですよ、
はあ、じゃあさ、さんまさんが元落語家だったとか知らない
で、あ知らないでしょうね、
あとさんまさんの実家が靴屋さんっていうのは知らないで
それはさ、ジェネレーションギャップ関係ないと思うけどね、
あそう、あそう、
それプチ情報だよあそうなんだみたいな
というような感じで、皆さん、最近感じる世代間ギャップ、ジェネレーションギャップ、何かあればぜひ送っていただきたいと思います ね、
そ、
すね、
それぞれの世代から見る世代のギャップって面白いね、そ
う
そ
う
そ
う、だからもうできればいろんな年代のメッセージをいただけるとすごく嬉しいですね、あ
そうですね、
ゼロ歳児までお待ちしておりますのでよろしくお願いします、
メール打てるかな、幅広くね、
で、以上のこと、メッセージテーマとお名前と住所と電話番号を書いて、メールで送ってください、宛先こちらです、
はい、メイはあっマークアツンチドットコム meiwa@atunti.com までお待ちしております、
はい、このプレゼントの締め切りは10月6日月曜日必着となりますので、よろしくお願いします、
はい、そして次回の公開録音は10月19日日曜日です、
皆さんぜひまた遊びに来ていただきたいと思います、それでは今週はそろそろ別れです、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした、
バイバイ、バイバイ。